本語の SBS です。
6月21日木曜日のニュースをお伝えします。オーストラリア連邦政府の所得減税計画が可決されました。アメリカのドナルド・トランプ大統領は大統領令に署名して、アメリカとメキシコの国境で移民の家族を一緒にしておくことにしました。そしてニュージーランドのジェシンダ・アーダーン首相が女の子を出産しました。この時間にお伝えする主なニュースです。では始めニュースです。連邦政府の所得税減税計画が上院で可決された後、マルコム・ターンブル首相は勤労者の家庭が大きな恩恵を受けるだろうと述べました。ターンブル首相は、来年から両親が中所得の仕事を持っている家庭は税金の還付の一環として1000ドル余りを受け取るだろうと述べました。
It is fair. It rewards and encourages.
それは公平です。それは事業を奨励し、それに報います。それは向上心を奨励し、それを可能にします。それがこれの意味するところです。ターンブル首相はこのように述べました。またスコット・モリソン同省は、この3段階の税金計画はオーストラリア国民に未来の確立性を与えると述べました。稼げば稼ぐほどより多くの機会が得られます。追加のシフトをするかもしれませんし、たとえインフレがあったとしても、それは単に賃金を引き上げるので、そのために不利になることはありません。ですから、それはそれらの家庭に確立性を与えます。モリソン同省はこのように述べました。この1440億ドルの減税法案のパッケージは、ほぼすべての中間派議員の支持を得て上院を通過しました。マチアス・コーマン財務相は、それらの上院議員に向けて個人的なメッセージを持っています。
I'm very grateful to all those senators who have decided to support the government's
plan. 私は今日上院で政府の計画を支持することに決めたそれらの上院議員全員に大変感謝しています。オーストラリア中の働く家庭のために、成功するために可能な最良の機会を得ることを保障するということが、この意味することのすべてです。コーマン財務相はこのように述べました。一方、連邦野党労働党の影の増相クリス・ボーエン氏は、政府の財政上の向こう水と不公平さはこれまでになくはっきりしていると述べました。これはオーストラリアの税制の公平性を減らして祝福している政府です。それらを払う余裕があるかどうかや持続可能かどうかについて、保証や確立性も与えられないときに1400億ドルの所得減税を固めてしまって祝福している政府です。ボーエン氏はこのように述べました。ところで、ポーリン・ハンソン氏が政府の計画している法人税減税を支持する場合は、Google やマイクロソフト、Apple はもっとたくさん税金を払わなければならなくなるでしょう。ターンブル政権は2026-27会計年度までに、すべてのオーストラリア企業に対する法人税を 30% から 25% に減らすことを狙っています。売上が5000万ドル以上のビジネスのためのこの減税を達成するための法案は、来週上院で討議されるものとみられています。マルコム・ターンブル首相は、この法案を可決するためには上院のワンネーション党と中道同盟の票4票を必要とするでしょう。しかし、ハンソン上院議員は、さらに多国籍企業に対する行動を取らなければ譲歩するつもりはありません。私はこれ以上の法人税減税は一切可決するつもりはありません。もし彼らが私のところに来て、我々は多国籍企業を追跡すると言えば、我々は彼らから実際におよそ1000億ドル程度を得るでしょう。その時に我々は話し合いのテーブルにつくつもりです。ハンソン上院議員はこのように述べました。商売敵を処刑スタイルで殺し、その未亡人を脅迫することを命じたとして、シドニーの富豪ロン・メディッチ被告が最低30年の懲役刑に処されました。この70歳の不動産ディベロッパーは、マイケル・マクガーク氏の契約殺人で4月に有罪と判定されましたが、
マクガク氏は2009年9月にシドニーの自宅前で射殺され、その夫人のキンバリー・マクガク氏はそのほぼ1年後に脅迫されました。ニューサウスウェールズ州最高裁判所のジェフリー・ベル判事は、この殺人は嫌悪を催す悪質な犯罪と述べて、メディチ被告に仮釈放なし30年の懲役39年を言い渡しました。
I am satisfied that in acting as he did,
脅迫を指令し金を出した際に彼がした行動で、私は証拠によって犯人の動機がマクガク氏への憎悪とマクガク夫人への悪感情が嫌悪にまで高まったことであるという結論に達しました。ベルー判事はこのように述べました。ビクトリアの女性クリスティン・ライオンズ被告は、4人の子供の母親サマンサ・ケリー氏の子供の養育権を取ろうと計画して、ケリー氏を殺した容疑で有罪となりました。被告の元愛人ロナルド・ライオンズ被告はそれより軽い殺人未遂と殺人幇助で有罪となりました。2人は2016年にベンディゴにある彼らの自宅の裏庭でケリー氏を殺した容疑で州最高裁判所で裁判にかけられていました。ケリー氏の兄弟マイケルさんは裁判所前で、ケリー氏は愛すべき献身的な母親だったと述べました。大変面倒見の良い女性でした。あなたが本当にそれを必要とすればシャツを脱いであなたにくれたでしょう。彼女は自分のためよりも本当に必要な人のためにそこにいました。マイケルさんはこのように述べました。アメリカのドナルド・トランプ大統領は、アメリカとメキシコ国境での移民家族の分離に関する怒りの中で、家族を一緒にしておくための大統領令に署名しました。檻の中の子どもたちのビデオ映像と彼らが泣いている録音テープは、アメリカ国内の多くの怒りや海外からの非難を引き起こしました。今度の大統領令では、違法に国境を越えた移民家族は一緒に拘置され、移民手続きに関しては優先権を与えられます。しかし、トランプ大統領はまた、国境で不法移民を締め出すという決意を繰り返しました。我々は多くの問題を処理しました。これは何十年も続いてきた問題です。我々は多くの家族を一緒にしておきます。これはその問題を解決するでしょう。同時に我々は大変強力な国境を保ち続けており、寛容ゼロを続けます。我々は違法に我が国に入ってくる人々には寛容ゼロで臨みます。トランプ大統領はこのように述べました。ニュージーランドのジャシンダ・アーダーン首相が女の子を出産しました。新たに母親となった37歳のアーダーン首相は、ソーシャルメディアに我々の村、We One にようこそというメッセージとともに赤ちゃんの写真を掲載しました。名前はまだ出ていませんが、アーダン首相はこれより前にパートナーと自分は名前を選ぶのに苦労していると書いていました。ではニュースについて、スポーツ、ファイナンス、そして天気予報です。まずスポーツからですが、サッカールーズのデンマークとの対決がまもなくオーストラリア東部時間の午後10時から始まります。サッカールーズはこの試合に敗れると、来週火曜日のペルーとの最終戦の結果にかかわらず、グループステージでの敗退が決まります。しかし、勝つか引き分けた場合は決勝トーナメントへ進める可能性が残ります。ディフェンダーのアジズ・ベイチは、ビデオ分析でデンマークのディフェンスにどうやって隙間を作るかの手がかりをつかんだと述べました。
I think, you know, our coaching staff have analyzed Denmark really well, and
我々のコーチングスタッフは本当によくデンマークを分析して、我々がどこで彼らを開けるか、どの選手が自由になるかを見せてくれました。ディフェンダーのベイチはこのように述べました。では続いてファイナンスです。今日21日の東京株式市場は日経平均株価が2営業日連続で値上がりしました。終値は前日終値より137円61銭高い2万2693円飛んで4銭、出来高は14億株でした。またオーストラリアの株式市場は10年ぶりの高値となりました。ASX200 インデックスは 59.5 ポイント、0.96% 上がって 6232.1 位、オールオーディナリーズは 58.3 ポイント、 0.93% 上がって 6332.9 となりました。ではエクスチェンジレートです。オーストラリアドル1ドルは日本円で81円21銭、 US ドルでは 73.61 セント、ユーロで 63.89 セント、イギリスポンドでは 56.13 ペンスです。また US ドル1ドルは日本円にしまして110円38銭となっています。ではおしまいに明日6月22日金曜日の天気予報です。まず西オーストラリアのパース、最高気温は20度、にわか雨が降る可能性があります。南オーストラリアのアデレード、最高気温は16度でおおむね晴れでしょう。メルボルン、最高気温は15度、おおむね晴れでしょう。タスマニアのホバート、最高気温は14度、晴れ時々曇りでしょう。キャンベラ、最高気温は13度、最低はマイナス3度で、朝のうち霜が降りたり霧が出たりしますが、後晴れるでしょう。シドニーは最高気温17度、おおむね晴れでしょう。ブリスベン、最高気温は22度、おおむね晴れでしょう。そしておしまいはノーザンテリトリーのダーウィン、最高気温は32度で晴れでしょう。以上、明日6月22日金曜日の天気予報でした。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。